ださいヘブル書の11章を開いてください。もうちょっと確かなやつがあるかな。はい、確かな土台が欲しいです。椅子でいくかな。はい、同じですね。その辺に書いてないの。はい、ヘブル書の11章1節、こっちに書いてありますね。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと、こういうふうに思うんですが、パトモスにチームが行きましたのでですね、パトモスの出せます。はい、まずそのビデオを見ていただきたいと、こういうふうに思います。 パトモスにチームが行ったんですが、ちょっと永遠の昔みたいな感じがするんですけど、3週間前の出来事だったんですね。それで、パトモスで、示されたのはですね、黙示録は永遠の扉であるっていうふうに示されたんですね。で、その黙示録を開けて永遠に行くっていうことですよ。これは完全な体ですね。死なない、年取らない、永遠に生きる。そして木の餅がね、飛んだり跳ねたりじゃなくて、こうと あるいは壁を抜けたりね、そうするわけですよね。で、その御霊の体に変わったのがお一人だけいらっしゃるわけですね。それはイエス・キリストが2000年前に十字架で亡くなられた時には、血肉の体で死なれて、蘇った時に御霊の体で蘇ったんですね。ですから聖書を読んで皆さんも不思議だと思ったと思うんですが、私は思ったんですね。分からなかったんですね。マグダラのマリアとか弟子たちがイエス・キリストを見ても分からなかった。どうして分からなかったのかっていうと、御霊の体に蘇ったからですね。そしてこの体は完全な体であって、この後再臨があってね、そして千年王国に移行して、でサタンが解き放たれて、で天のエルサレムにおいて永遠に神の国で生きるというね、こういうような形になるということをね、どうぞ覚えてください。ですから、イエス様を信じた人は、永遠に生きるということになりますね。それでね、約束できる人はね、ちょっと約束したいと思うんですね。それ何かというとね、100年後に会いましょう、ね、どんなしぶとい人もね、100年後には死んでると思いますね。もちろん観覧時代が来たらそれどころじゃないかもしれませんけど、でね、その100年後に会うときに一つ、重要な事柄があるわけですね。その聖書を見てみますとね、非常に興味深いことが書いてあるんですね。でクリスチャンというのは永遠の存在ですよね。そしてこの世に生きてるわけですけども、この世から離れて、そしてね、永遠に生きていくっていうわけですね。で、一つ書いてあるのは、何が書いてあるのかっていうと、希留者として生きなさいってこう書いてあるんですね。ですから我々はここに生きてるんですが、実は天のものとしてこう生きなさいと、こうあえて生きなさいって、信仰によってって書いてあるんですね。あえて生きなさいって書いてあるんですね。ですから あえて生きる必要があるわけですよね。それともう一つヘブル書を見てますとね、モーセのところに出てくるんですね。天の報いから目を離さなかった。天の報いっていうことを言ってるわけですね。これは何を言ってるのかっていうと、実際的に私たちが天のものとして生きるとともに天の報いを求めて生きていくと、これが必要であるということを言ったんですね。それで皆さんね、100年後に会った時に報いのある人と報いのない人がいると思うんですね。どうぞ皆さんね、報いがなくて会うことのないように、ね、報いを持っていきたいと、こういうふうに思うんですね。それで、私はですね、死にそうになった時があるんですね。死ぬとは思わなかったんですが、それは私は伝道者に導かれていたので、まだ伝道者になってなかったので、死ぬわけはないとこういうふうに思うんですけど、病院に入れられてね、例えば赤信号って印がつけられていたりして、そしてお医者さんが心配してくる時にはね、動揺するんですよね。そしてその時にですね、一つ思ったことがあるんですね。何かっていうと、あ、死ぬかもしれないなと思ったんですね。でその時に私ね、新学生だったんですけど、で熱心党だったんですけど、天国が見えなかったんですよね。死という現実を目の前にした時に薄っぺらな信仰がすっ飛んじゃった。でその時に思ったんですね、あ、これはダメだなってね、これは私の信仰っていうのは本当の信仰になってないと、だからね、本当の信仰にさせてくださいっていうふうにね、祈ったんですよね。でその中で天国のことがね、いろんな形で神様を示してくださって、ちょっと分かるようになってきたんですよね。この間ですね、風間さんが亡くなられたんですけど、亡くなられた日に大きな門が見えるって言われたそうですね。横に木が立ってる。そして娘さんが見えないわよ。もちろんね、亡くなる日ですから病室で見てるわけであって、病室に入ってるわけはないですね。実は旦那さんがね、こういう時は見えるって言うもんだよとかなんか言ったらしいんですけどで私はね、本当に見えたと思いますね。もちろんね、死ぬ前の特殊な心理状況の中でそういう現象が起こるっていう説明する人もいますが、私はそうではなくてね、本当に見えたと思う。太田牧師がですね、お母さんが亡くなった時に非常に悲しんでですね、でどうしてどうしてって神様に言って運転をしている時にパッと見えたっていうんですね。前に門があって、そして人々が入っていく、ああ天国に入ったんだと思ったって言ったら、そうですね、どちらね、本当にあると思いますよね。それで皆さんね、死ぬ人詳しく門に関して言ってください。言ってる内容が少なすぎるからですね。でどうぞ言っていただきたいと、こういうふうに思うのですね。そしてね、面白い現象が起こるんですね。クリスチャンが死ぬ時に、何人もの方々が笑っておられるんですね。そしたら風間さんがね、前夜式に来られた方、お葬式に来られたノンクリスチャンの方々が何人も言ってたそうですね。笑ってたよねって。そしてクリスチャンの方はね、前夜式に笑ってたんですがね、葬式の時にはもっと笑ってたって。で私はね、こう思ったんですね。何を思ってるかっていうとね、天国での喜びをね、神様はね、表してくださってんだなってことをね、ちょっと感じてるんですね。そしてね、天国の素晴らしいところは何かっていうと、御霊の体っていうのは完全な体であって、血肉の体っていうのは不完全なんですね。 で能力も違うんですね。でそれで永遠を生きるっていうことになりますから、どういうことになるかっていうと、私はですね、この世界も素晴らしい世界でね、決しておろそかにしてはいけないと思うんですが、次に来る世界はもっとすごい世界であると、こういうふうに感じるんですね。そしてね、もう一つちょっと感じることがあるんですね。漆島さんが死にそうになった時、ね、奥さんが、死にそうになってたらどうぞって言ったっていう話ですけど、あんまりふざけないのがいいですね。いざという時まともにして、取り扱っていただけないと、ね、そして自分の姿を上から見てた、夢がどうか分からなかったけど、で死ぬんですかって言ったら死にます、 死ぬんですって言われたって言うんですね。でその時にね、報いはって聞いたらないって言われた。ね、これは大変だと思って、ね、報いが与えられるように、確か漆島さん願ったんじゃないかと、こういうふうに思うのですね。でその時に、報いっていうのは二通りで来るわけで、二通りで来るっていうのは何かというと、一つは例えば献金は天に宝を積むものだから報いになりますよね。それから、水を一杯預言者に与えるだけでも報いから漏れることはないっていうから報いがありますね。だからそういう報いが一つあると。それともう一つですね、神様が人生においてね、私たちの人生においてやるべきことを置いていて、それがやられてる報いっていうのをね、主が言われたっていうことを感じるんですね。で私もね、ちょっと死にそうになった時に、お医者さんが心配してくれるのでね、死ぬかもしれないと思ったんですね。その時に、意識の特殊な意識の変化を感じましたね。一つは何かっていうと、今問題になっていることが全て飛んで全く小さなことのように見えるんですね。そしてね、一つだけ来るんですよ。あなたはね、生きている間にやるべきことをやりましたかって来るんですね。で私は新学生で熱心党でしたから、いろんな奉仕をやってましたよね。ですから、献金とかもう一方の方の報いはあるんですが、すぐ分かるんですよね、やってないって。で私ね、祈りました。命を長らさせてくださって、やるべきことをやらせてくださいと、ですよね。で人生をね、無駄に使うこともあるんですよね。ですから願わくは、100年後もし会うときに、もうそんなの皆さん忘れてるんでしょうけど、報いを受けてね、会うってことは重要ですし、聖書で言ってるのは、今生きているこの世を天にあるものとしてね、希留者として生きなさいって言ってることと、もう一つは報いってことを言ってるんですね。ですからそれらの事柄をね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それで、心ゴスペルの案内がありますのでね、やられちゃったんですけどね、白馬キャンプをやるとちょっと長すぎるから心ゴスペルの案内をしていただきたいと、はい、その映像を出してください。白馬キャンプが、先々週行われたんですけども、その時にちょっと気になったことがあったんですね。 それはキム先生っていう韓国人の先生が来られて、この先生は私たちの集会をねすごく評価してくれてるんですね。一番いいって言ってくださってるんですね。で私は本当にそう思ってるいらっしゃると思うんですが、それが牧師さんご夫妻、韓国人の牧師さんご夫妻をね連れてこられたんですね。で賛美大会の時に連れてきていてね、ご挨拶をしたんですがまずいなと思ったんですね。何かっていうと目が座ってるんですよね。そしてねちょっと厳しい顔してるんですね。でそれを見た時に、あ、キム先生ね無理やりこの牧師ご夫妻を連れてきたからムカッとしてんだなと、ね、私ねそう思ったんですよね。そしてねその後の政界に行ったんですね、そうしましたらね、あら私がキム先生のことを言ってると来られましたね。ガラッと変わられたんですよね。奥様ね泣いて笑えて、そしてね今までで一番良い集会だったっていうのを言ってくださったんですが、それとともにね賛美の時に泣いておられたんですね。特別な例の、注ぎかけと祝福があったっていうことね、ちょっと私は感じるんですね。それで今回コロゴスペルがですね8月の11日に中野ゼロホールというところで行われます。7時から行われますのでね、ぜひいらっしゃっていただきたいとこういうふうに思います。それで私はですねこの賛美の働きを見るときに、主はね白馬で賛美隊を立てるっていうことをおっしゃったんですね。でその事柄に関してはちょっと理解できなかったんですね。賛美隊って何だってことになったわけですよね。そしたらもうだんだん理解してきました。でいろんな賛美チームがね立て上げられていって、技術も上がっていってね、そしてねいろんなところに展開し始めたんですね。路上とか、あるいは病院とかショッピングセンターとかね、学校とかそういうところですね。でそれで一つは霊の綱を断ち切りって予言で言ってますから、霊の綱を断ち切ってると思ってますし、また同時にね触れられた人たちが泣いたり心の傷の癒しを受けたり、特別なこの動きっていうのを見始めたんですね。私は賛美の畑でそういうことはたまにはあるのは知ってますけど、こんな風に審判に現れるっていうことはねちょっと感じなかったんですね。そしてね自殺者が自殺をやめたりで、ね、救われたりっていうことからも起こってきて、この賛美の働きを通してね主の聖霊の働きが進むっていうことをねちょっと見てきたんですね。でこれは私の知ってる限り日本では今までになかった動きであるなというふうに感じますし、また同時に神様はね今起こり始めているリバイバルの中でこの賛美の働きをね大きく用いられていくっていうことを感じます。今聖霊の働きがね強く現れ始めてるんですが、さらにこんなものではない霊の働きがね強く現れ始めると、こういうふうに感じるんですね。でどうぞ皆さんねいらっしゃっていただきたいと思うんですが、そしてですね予言においてはね万を超える混沌等になると、こういうふうに神様がこう言っておられます。で、そういうリサーチも始めました。で、こうなるな、それはそんな難しいことではないなとこう思うんですね。それは今起こり始めているリバイバルを通してね、たくさん人が救われてくるでしょう。そうしますとね教会が大きくなるから万を超える教会もいっぱい出てくると思うんですね。そうすれば別に簡単な話であってねなんてことはないと。そしてねいろんな形の、コンサートが万を超えるコンサートもあれば数千とかね、あるいは数百とかそういういろんなコンサートが出てくるというふうに思うんですが、今起こり始めているリバイバルの私はねポイントに賛美が非常に強くあるってことを感じるんですね。だって予言が出てくる内容はね私が万を超えるクルセードをやるって内容ではないわけですよ。 ね、そういうことがね、皆さんを通して現れてくると思いますね。皆さんの前で万を超える会衆の前に立つ人たちはたくさん出てくると思いますが、しかしその中でね、その賛美の働きのことを言ってるっていうのには賛美の特別な祝福があるということをね、覚えておいてください。そしてね、賛美に重荷のある方はね、進んでおいてください。たくさんの人たちの救いとか解放の大きなポイントになると。で、私はいろんな言葉を受けてきたんですね。あなたは数え切れないぐらいの、なんだろう、国々に行くようになると、ね、私80数カ国今行ってます。おそらく日本の牧師ではね、トップクラスでしょう。そうですね、あなたは、万の会衆の前に立つって立ったんですよ、ね、それから1000万人のテレビ伝道の前にも立ちました。あなたはまた浦上天主堂の講壇に立つって立ったんですよ。ありえないことを神様が語ってくださいましたけど、次々とそのことがなされてきました。で、私はね、このことも信じてるんですね。で、どうぞ皆さんね、コロゴスペル 8月11日ありますのでね、ぜひいらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。それでですね、これからメッセージなんですね。それで、私たちの人生には問題困難がこうあるんですけども、問題困難にね、直接ぶつかっちゃう方々が結構クリスチャンにいらっしゃるんですね。そうしますとね、傷ついたり傷んだり、まあ、いろいろ大変な状況になります。例えば、3階建ての建物があって、そこから飛び降りたらどうなるかっていうとね、足を折るでしょうね。ひどければ死ぬかもしれませんね。打撃を受けるわけですね。そしてね、そういうように直接的に問題とか困難で傷ついちゃったり傷んだり大変な思いをするクリスチャンっていうのはね、結構いらっしゃるんです。しかしね、神様というクッションがあって飛び降りるならどうなのかっていうと、3階から飛び降りてもクッションがあるから大丈夫なんですよ皆さん。で、逆に気持ちよかったりね、バンジージャンプなんみたいなね、絶対やりませんよ、ね、バンってって気持ちいいかもしれないけど、飛び降りた瞬間心臓麻痺になるような気がしますから、もう絶対やりませんけどね。で、神にあって問題とか困難とか病気に対応するのと、直接対応するのは違うんですね。で、神にあって対応するときに皆さんね、祝福となるんです。で、主の栄光を見るんですね。だからこのことがね、重要な意味合いがあるということを覚えておいてください。そしてですね、その時2つのポイントが重要なポイントとなります。1つはですね、何かっていうとね、神が私たちを愛しているっていうことです。この愛の内容を深く捉えて、どういうふうに働いているかっていうと、捉えることによってですね、より神の働きが明確になってきますね。で、神はね、皆さんを誰よりも愛してます。皆さん一人一人は愛された人なんですね。そしてですね、神の最愛な人々ですね。そういう方なんですね。で、皆さんがどなたかを熱烈に愛したとしても、それ以上に神様がその人を愛しており、皆さんを愛しておられます。ですから、我々はね、愛された者たちなんですね。そしてね、でもね、愛されてないっていうクリスチャンの方もいらっしゃるんですが、皆さんね、これは気をつけないといけないんですね。何を気をつけないといけないのかっていうと、信仰は望んでいる事柄を保証しってここ書いてあるのは、つまり信仰があるならば、神が語られていることがその人に実現することの確実な確証ですよって言ってるわけですよね。ですが、信仰がないならばないってことになっちゃいますから、これはね、皆さん気をつけないと いけないんですね。そして、アダムとエバっていうのはね、天国にいて、天国じゃない、パラダイスにいて、そしてね、死がなかった素晴らしい世界に行ったんですね。どうしてそれがダメになったのかというと、知恵の木を食べてはいけません、食べたら死にますっていうことを信じなかったからなんです。で、皆さんね、神様を愛しておられるんですね。じゃあ神様の愛はどういう形で現れてくるのかっていうと、これはですね、イエス・キリストの十字架ですね。お一人子を十字架にかけてくださって、私たちの罪が許された、ね、私たちの罪を完全に許してくださる。これは一つ大きなポイントなんですね。でもね、よくそこは確かに愛の究極のポイントなんだけど、そこでね、止まっちゃうんですよね、多くの場合ね。それは 何を言いたいのかっていうとですね、皆さんね、皆さんが愛してる人がいたとして、どう思いますか、ね、本当に愛してる場合ね、でその人が幸せになってほしいと思いませんか。思うでしょ、思わない。いや、思わなかったらちょっとねじれてるな。いや、だって思うでしょね。だこれね、ちゃんと考えておかないといけないですね。神様は皆さんが幸せになってほしいんです。じゃあね、皆さんが本当に愛している人だったらどうなります。その人たちがね、喜んでいることを望むでしょうね。そうしますとね、どういうことになるかというと、神様は十字架によって私たちの罪を許してくださったって、これは一つの愛の形ですが、私たちがね、最高の人生を送り、そしてね、幸せに人生を送ることをね、皆さんね、神様は願っておられるんです、ね、そしてね、皆さんね、その方がね、全能なんです、全知なんです。ですからね、どういうことになるかというとね、次が問題なんですね。それは何かというと、私たちが最高の幸せの人生を送り、最高の人生を送り、喜ぶ、本当に幸せな人生を送るってことを願っている神様はね、そういうふうに皆さんに働いてるんです。皆さん、お分かりになります。ところがね、ある方々働いてると思ってない。働いてるんですよ、働いてるんですよ。で、気をつけないといけない、この聖書の箇所はね、信仰はね、そのことが本当に起こる保証だって書いてあるから、信仰がないことは皆さんね、その神の愛の働きをね、止めちゃうってことになっちゃう。そしてね、信じるっていうことが重要な意味合いとしてあるということを覚えておいてください。そしてね、信じる行為が必要です。それは感謝し、そして悔い改め、そして祈り聞き従うことです。そうなりますとね、神様は、エスカレーターみたいにね、こうやって私たちを幸せの方向に持っていきますから、そのエスカレーターに乗るようなもんなんですね。そうするとね、皆さんね、自然に祝福と恵みが与えられてくる。そして、皆さんが、人生を歩む上で大きなポイントとして見るのは神の愛です。これ一つ、これですね。それともう一つは何かというとね、神の愛の実際的な現れ、御言葉の約束です。これが一つ大きなポイントとしてあるんですね。そうなりますとどうなるかというと、これらを通して神様は私たちの人生をね、祝福しようとしているんですね。ですから私たちは神の愛と神の御言葉というクッションを通して、いろんな問題とか困難に当たる必要があります。私が大学卒業することに、もともと体が弱かったんですけど、血何度も入っちゃいました。で、血吐くとすぐね、もう家族呼ばれるような状況なんですね。慣れちゃった。地位博専門家ですね。そしてね、 結局手術になっちゃったんですね。胃の3分の1を切られて、そしてね、十二指腸も切られちゃったんですね、一部ね。そしてね、問題はね、その上で私は慢性腎臓だったんです。そうしますとね、体が弱いこともあって、長く生きていかれないんではないかと、そういう状況になったんですね。そしてね、普通の人のように社会人としての生活を送れないと、ね、そして、お医者さんもね、50まで生きれるようにということでやってきたんですね。そして教会の方々はね、祈ってくださいました。どうして私がこんな困難の中に入ってしまったんだろうと、どうして私が、こんなね、試練の中に入ってしまったんだろうと、この人の行き末は一体どうなるだろうと、だから普通考えますよね。ね、慢性腎臓って怖い病気なんですね、具体的にね。ところが私はね、全然そう思ってなかったんです。全くそう思ってなかったんです。なぜ、皆さん神がいるでしょう。そしてね、私神様からの言葉を受けてたんですね。何かというとね、あなたはこのあと猛烈に忙しくなる、暇なの今だけ。だから多くの人は、私の体が大変で人生がね、うまくいかないんじゃないか、大変だな、かわいそうだなと思ってたのが、私はね、今だけ休みで猛烈に忙しいと。それともう一つ知ってたんです。病気で訓練を受ける伝道者の形があったんですよね。でね、私それだって分かってた。だから今学びをしてるなと。だから学びをしながら、そして今終わると猛烈に忙しくなるぞって思ってた。だから私の人生どうなるなんてもう思ってもいませんでした。でもね、教会の人たちはね、暗い顔してくるんですよね。だからその時だけ応対して、ただし貢ぎ物を持ってくるからカステラとかね、いろいろそれをいただいてたんですね。それで病院の中ではね、楽しくやっておりました。ね、院長会診っていうのがあるんですよね。偉い院長さんが来て院長会診やってね。どうして院長会診っていうのは一方的だなと思ったから、患者会診始めたんです。院長会診に行った20分後に各ベッドを訪ねて行って、一人一人にね、どうですかって言ってたんですね。それとともにですね、新しい入院患者が来るとね、看護師さんがね、入院患者の心得とかなんか言いに行くんですね。それも病院からだから、これは一方的だなと思ったので、その10分後にね、入院生活の心得っていうのは患者側からのやつをやってた、具体的にね。そしてね、暇だから、お話ししましょうかって言ったら、いいっていうところがあって、でお話し伝道集会やっちゃったりなんかしてね。そしたら、ね、あっちからもこっちからもね、お話してくださいって言ってね、言われちゃったんですね、具体的にね。そしてね、実はその時にクリスチャンの関係者とね、病院関係者の友達はね、ゴブゴブでした。そしてね、楽しかったんですね。そしたらね、違う階のね、看護師さんが私のことを聞いてね、言ったんですね。あなたが有名な秋元さんですかって。どうして有名になっちゃったの、病院の中で。そしてね、実はね、私言われたんですね、言われ始めちゃった、7階のアイドルってそしてね、素晴らしい楽しい思いをしましたね。でそこでも学びをし、いろんな恵みを受けたんですね。じゃあどうしてそう受けたのかっていうと、皆さんね、神様によって。だから人の思ったこととはね、全然違うんです皆さん。そしてね、皆さんね、神様は私たちの問題とか何かをね、解決してくださる方なんですね。私たちにいろんなことを教えつつですけどもね。でその時に神様というクッションをつけて対応するかどうかっていうのは大きな差となってくる。それとともにね、主の十字架はね、主の十字架っていう この名前なんですね。で、これは主の十字架を追うよって誤解されるよっていう名前なんですね。だから、実はもう初めから分かってるんですね。主の十字架誤解されるぞっていう名前なんですね。しかしね、この中でいろいろ誤解されてるんですけど、実はね、私たちに言葉をいただいてるんですね。それは何かっていうとね、リバイバルに至る働きの中で、リバイバルに至る教会のある教会はね、誤解されるんですよ。どうして誤解されるのかって言うと、より現実的な主の働きが起こるから、それをね、受け取れないんでしょうね。イザヤとかエレミアも誤解されたように、そういうふうになるんですね。ですから私はね、それを知っておりました。そして神様はね、その道を通りますよって我々に言った。で、これはね、私知ってるんですよね。リバイバルに至る道であるってことをね。そうしますとね、それを知らないと、ただ誤解されてるだけだとね、なんで私たちはこういう目に遭わないといけないっていうふうに思うでしょ。で、私そう思わないんですよ。これはリバイバルに至る道である。しかもね、その誤解されるときに全てを感謝しなさいって書いてありますよね。で、いろんな事柄がある中でそれが益となってくると神様は言ってるわけですね。益になってるんですね。面白いなと思ったのは、マーリンさん、マーリン・キャドラ氏ですね。それが我々と関わり始めた時に、マーリンさんが私に言ったんですけど、日本中から手紙が来たって、有名なんですね我々。そしてね、内容は何かっていうとね、私たちと付き合うな、あいつらおかしいから、そういう内容でしたって。具体的にね。そしたらね、マーリンさんこうおっしゃったんですね。それでね、祈りましたって神様に。そしたらね、神様に言われましたって、主の十字架は正しいってですね。だからあなた方と付き合ってるんですよってこう言われたんですね。もう感謝ですよね、マーリンさんに示してくださったのはね。そしてね、私はね、素晴らしい恵みだなと思いました。で、もしね、こういうことがなければ、神様がね、我々のことを言ってくださらなかったでしょ。言ってくださった結果ね、マーリンさんとね、深い関わりになったんです。最後の数年間はマーリンさんは私たちのところだけで説教してくださいました。そしてね、感謝の霊の注ぎかけっていうことをね、祈ってくださってね、特別な関係になったんだ。で、もしね、そういう師範中傷が向こうに行かなければ祈らなかったでしょう。そうすると普通の関係で終わったと思うんですね。とは祈ったときに神が言われたので、マーリンさんもね、神が介在してるってことをね、思われて深い関わりになった。それとともにね、私ね、ちょうど良かったなと思ったんですね。主をあがめたんですね。それは何かって言いますと、私ね、人のこと気にするんです。すごい気にするんです、ね、ところが悪口バカって言われてるんじゃないですかね。そうするとね、どうでもよくなったそうしますとね、もう気にせずにね、もうやりたいことをやるっていうか、主のところに行けるようになった。で、これはその私たちが働きを進める上でね、非常に大きな宝だったなということですね。ちょっと感じるんですね。そしてね、それとね、私はね、結果を知ってるんです。例えば私が進学生の時に進学校に入ってね、カリスマになったでしょ。途端に抽象されましたね。でね、やってないことまでいろいろ抽象されて、そしてね、教師会に追い出されそうになったんですね。処分されそうになったんですね。そしたら校長先生が助けてくださって、何も悪いことやってないのに処分できないって言って、だから何も悪いことやってないのに処分しようとしたんですね具体的にね。で、そういう誤解と抽象の中を通ってたんですね。ついにね、最後に逆転が来たんです。卒業式の時にね、私が選ばれたんですね。福音派の
進学校にもかかわらず卒業生代表ね、ああ逆転が来たと思いましたね。そしてその後ね、私は4年間同窓会の会長になったんですね。でその時に主の時に逆転が起こるっていうことをね、私見たんですね。そしてね、そのことが語られてる、まあ、どこで逆転が来るか分かりませんよ、ね、生きてる間に来るのかもしれませんし、死んだ後に来るのかもしれません。どちらにしても逆転は来ます。で皆さんもそれを見るでしょう。でその時に私ね、誤解に対する言葉が与えられてるんですよね。神の導きが与えられたんです。そうなりますとね、同じことがある時に神によって対応するのとそうでないのと大きな差が出てくるでしょう、ね、皆さん、神によって対応しないのは3階建てのビルからね、そのまま何もなしに飛び降りるようなもんです。しかしね、神様はねクッションになって皆さんを守ってくださるだけじゃなくて、あ気持ちよかったなみたいなね、逆にこう栄光を表される、そういうお方なんですね。でどうぞ皆さんね、皆さん愛されてます。そしてね、神様はね皆さんを幸せにしたいんです。で私を幸せにしたいんです。そしてね、皆さんに最高の人生を送らせたいんです。もう例外はありません。例外はありません。皆さんがいじけたとしてもね、で神様本当にそう思ってます。あね、私は分かってましたね、分かってきましたよね、なんと私は愛されてるのか、で皆さんは愛されてるのか。しかも皆さんね、神様は具体的に助けてくださいます。しかしこの時はっきり言ってるんですね、信仰が保証である。だから信じること、従うこと。そしてね、皆さんね、失敗するなんてね、思う必要がありません。ちゃんと神様のところにしっかりと立っているならば、皆さんね、必ず成功します、ね、素晴らしい人生の実を見ますよね。神様が栄光を表されますよね。そういうね、素晴らしい人生の実を見つつね、そしてね、天でお会いしたいと思います。100年後お会いするっていうのは大変だから、で皆さんも忘れちゃったりなんかするのは大変でしょうけども、でもね、どっかであったら100年後、500年後、600年後あったら、神様素晴らしかったってことをね、明かしていきたいと思うんですね。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と御業を果たしてください。何かこう神様に対して苛立ちのある方がいらっしゃるんですが、その苛立ちの原因の事柄に関して感謝していくように、そしてその後感謝していく中でちょっと罪があるのが見えますから、それをちゃんと悔い改めて感謝していく中で見えてくることがあります。それによってその方は解放されます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。また何か神様が示していることがあるんですが、示していることを違ったふうに捉えています。その方も示されているんだけど、なんか変だなっていう感じになってますが、ちゃんとこう祈り込んで確認をしっかり捉えるように、その時にその示しの明確な内容が捉えられます。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご栄光と御業を表してください。また何かこのことをやりますということを神様に告白して、そのことがそのままになっている方がいらっしゃいます。このことをおろそかにしてはなりません。これは後に大きな報いとなることです。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それではおのおので癒しのためにお祈りください。天の様、あなたがお人よしとの体と精神に触れ癒しを行い解放になってください。イエスキリストの御名によって命ず、お人よしとの体と精神から病の霊を抑え、イエスキリストの御名によって命ず、お人よしとの体と精神から病を抑え、イエスキリストの御名によってお人よしとの体と精神命ず、癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ、イエスキリストの御名によってお一人一人の稼働精神に癒しを宣言する。なんかこう神経でちょっと毛が剥げている人がいますが、これが癒されました。感謝して受け取ってください。また眠る時になんか思い患って
なんかなかなか眠られなくて、やっと寝つけるっていう方がいらっしゃいましたけども、これが寝つきやすくなりました。目が悪い方がいらっしゃいました。手のすま、お人よしとの体と精神に触れてください。悪いところを癒し、また病の癒しを与えてください。あなたが祈りを聞いてくださり、あなたの御業をなされたことを感謝します。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同ともに、常しえにありますように。アメン。どうもありがとうございました。なんか祈りの必要な方は、前で長老の方々が祈ってくださいますので、どうぞ長老の方々に祈ってもらってください。